新約聖書の142ページとあります。ルカの福音書の12章35節から48節をお読みいたします。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。そこでペテロが言った。主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか、皆のためですか。主は言われた。では主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。もしそのしもべが心の中で、主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます。主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは鞭でひどく打たれます。しかし主人の思いを知らずにいて鞭打たれるに値することをしたしもべは少ししか打たれません。多く与えられたものは皆多く求められ、多く任されたものはさらに多くを要求されます。今朝はこの箇所より、人の子は思いがけない時に来ますと対して御言葉を語らせていただきます。では窓を閉めてください。まず私事からの話になりますけれども、私は学生時代というか若い時から一つの疑問がずっと心の中にありました。それは、人は何のために生きているのか、何を目指して生きているんだろうか、そのことを知りたいとずっと思っていました。でいろんなことを見たり聞いたり読んだりするのですが、納得いく答えが、ずっと見つからずに、悩んでいました。でそんなある日、聖書に出会いまして、いろんなことが書かれているわけですけれども、その聖書の一番最後のところに何が書いてあるかといいますと、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てくださいという御言葉が、この分厚い聖書の一番最後のところに書いてあります。イエス様が再び来られる、これを教会では再臨と呼んでいますけれども、聖書によれば、私たちはどこを目指して歩んでいるのかといいますと、このイエス様が再び来られる日を待ち望みながら、生きているんだ、 なぜならそこに私たちの本当の希望があるからだということが書かれていました。で、まあ、読んでも最初はその意味は分かりませんでしたが、だんだんだんだん、教会生活をしているうちに、ああこれが私たちの生きる目的なんだなということに、まあ、気がついていきました。で、今日のところにも40節で、人の子は思いがけない時に来るのですと、この人の子というのはイエス様のことでありまして、このイエス様の再臨のことが書かれています。で、そのイエス様が再び来られる日まで私たちはどのように過ごしていくのかということで、いくつかの例え話がここに書かれている、まあ、そういう内容であります。しかしどうでしょうか、すんなりと分かるかと言いますと、分からないことがいくつかあるんですね。まず分からないというよりも、まず、私たちは目を覚ましていなさいということで寝てはいけないのかとかですね、あるいは皆さんも失敗したことあると思うんですが、私も失敗したことあるんですね。主人はいつ帰ってくるのか、まだ帰ってこないだろうと思って、まあ、どんちゃん騒ぎまではしませんけれども、油断していた。そしたらそれが見つかって叱られたというようなことをありましたので、クリスチャン生活ってなんかこう油断しちゃいけない、もう気を緩めちゃいけないのだという、なんかガチガチの生活をしなきゃいけないのかということで、大変疲れる話だなと、もううんざりした方もいらっしゃるかもしれません。一体イエス様は何を教えようとされているのか、見てまいっています。で、まず、ここを読んで疑問になる箇所ですね。私はこれは疑問だと思ったのであげるんですが、今日は3つあげたいと思います。1つ目は37節です。37節の後半ですね、真ん中から読みます。誠にあなた方に言います。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。主人の帰りを忠実に待っていると。夜遅くでもとにかく待っているんだ。これは、本当に忠実なしもべであるならば、そうするんだろうと思うんですけども、普通でもその主人が帰ってきたとき、そのしもべたちにどうするんだろうかと思うんですね。普通ならば、遅くまで、留守を守ってご苦労さんだったね、早く寝なさいと、ねぎらいの言葉をかけて休ませると。せいぜいそれが主人としてかける言葉ですね。そのあたりで終わりのはずなんですが、しかしこのイエス様の言葉によります、この主人はしもべのために給仕すると書いています。自分の方が今度はしもべの立場ですね。で、これこういうことは私聞いたことないですね。何かの間違いか、私読み間違えたかなという最初思いましたけれども、本当に戸惑ってしまいます。これ一体どういうことか。これが一つ目の疑問ですね。で、二つ目の疑問は42節です。そこをお読みいたします。主は言われた。では、主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。で、ここの中の食事時には彼らに決められた分を与えるという表現です。いかに忠実で賢い管理人であるかということの一つの具体例として、食事時には彼らに決められた分を与えるという、そういう内容なんですけれども、でも、忠実で賢い管理人とはこういう人のことですということを具体的に何か言うなら、もっと別のことを言っていいんじゃないかと思うんですね。 食事時に、まあ、あなたの分ですよって言って、なんかこうトレーかなんかに、皿にですね、こう食事を載せて一人一人に渡していく。別にそれってなんかあんまりそんなことでそれが忠実であるとかっていうことはあまり言わないんじゃないかな。でわざわざこういう表現をするって何か非常に不自然な感じがするんですね。はい、これが2つ目の疑問です。で3つ目の疑問は何かと言いますと、42節からちょっと前後して1つ前の41節であります。ペテロは、まあ、イエス様がこの忠実なしもべとは一体どういうことかということで例え話を、まあ、されたわけですけれども、それを聞いて、まあ、疑問に思ったことが一つありました。これは自分たち弟子たちのことを言っているんでしょうか、それともいやいや弟子たちっていうよりもっと一般的な大勢人々いろんな人みんなのために言っているのか、どちらなんでしょうかという質問をしたわけですね。まあ、やっぱりペテロは弟子たちの、まあ、リーダーであるという自覚を彼はしていますから、やっぱりそれを確かめたかったようになります。さてじゃあこのペテロの質問に対してイエス様はちゃんと答えたんでしょうか。42節の最後のところは忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうかと逆にイエス様の方が問いかけているんですね。直接答えないで、まるで煙に巻くかのようにあなた方が考えなさいと、逆にこちらに問いかけているんです。ということは私たち考えなきゃいけないんですね。一体誰でしょうかと考えなきゃいけないんです。で、まあ、このように今ここに3つの疑問がありますよということを挙げましたけれども、まあ、この箇所に限らず本当にいつも思いますけれども、イエス様の語る言葉というのは、鍵のかかった宝の箱のような感じがいたします。この中に素晴らしい宝が入っているという箱がポンと置かれているんですけれども、イエス様はそこに鍵をかけているんですね。で、一体誰でしょうかという感じで、はい、この宝の箱はあなた方自分で開けなさいというふうにして私たちがに考えさせるんです。で、その箱を開けるためには鍵が必要なんですね。何かしないと開かない。こう、まあ、金槌で叩くとかですね、床に放り投げたら壊れて中から出てくるというわけにはいかなくて、鍵を開けないといけないわけですけれども、じゃあその鍵はどこにあるのかということで、まあ、やっぱり今日の中心部分でですね、40節だろうと思います。あなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのです。で、この思いがけない時というのはどれほど思いがけない時かということを説明するのに、わざわざ39節で泥棒の話までしていますね。泥棒がいつ入ってくるか主人が普通は分かるわけではありませんね。最初から分かっていたら泥棒は入れないわけです。で、まあ、それほど意外な時なんですよと、だから用心しなさいというのをもう言葉を重ねるようにして、分からないんだ、それいつ来るか分からないんだよというふうに言いますので、私たちは思うわけですね。あ、人の子というのはまだ来てないんだ、これから先いつ来るか分からないからとにかく用心していなさいというふうにイエス様はおっしゃっているんだろうなと、そういうふうに思うわけですね。まあ、これから先のことなんだ、未来の話なんだ。しかしその通りなんですね。その通りで、まあ、多くの人たちはこの箇所を説明するときに、これは、イエス様がやがて未来に来られるときの話で、その日のために私たちはどう過ごすのかという説明をしているんですという、そういう話にしているんですけれども、今言ったように 納得できないことが3つありました。どう考えたらいいかな、やっぱり疑問は残るんですね。ということはこれを解決するにはどうするかということで、今この箇所は人の子と呼ばれる方がまだ来ていない未来の話だと決めつけて読みましたけれども、実はすでに来ているのではないか、さっきノアの時間で、はい、未だ来て、まだ来ていないのと、もう来てますって話がありましたけれども、今日は偶然重なりましたが、イエス様はもう来ているんじゃないかという可能性はないのかどうかなんですね。いや、答えは明らかなんですね。実はもう来ているというのは、イエスこの弟子たちの目の前に立っているのは一体誰であるか、まあ、イエス様ですね。でイエス様は人の子と呼ばれる方なんですね。自分のことを人の子と言っているんです。ですから人の子と呼ばれる方はすでに来ている、目の前に立っている。じゃあ目の前に立っているからみんな分かっていたかどうか、これが問題なんです。実はみんな別人だと思ったんですね。イエス様は目の前に立っているけど、人のことをなんかイエス様が言っているのはもっと別の方が、やがて未来にやってくるんだろうな、そういうふうに考えているんです。もしペテロがこの目の前に立っているイエス様が、あ、これは人のことか、イエス様言っているけど、この人の子と呼ばれる方こそ目の前にいるイエス様そのものであると気がついたら、ちゃんと言うはずですよね。主よ、あなたは私たちがずっと前から待ち望んでいたあの人の子だったんですねと、今来てくださったんですねというふうに、もう感動しながらペテロは言うはずですけれども、ペテロそんなこと言ってないですね。むしろ彼が言ったのは、いや自分たちはどうしたらいいんでしょうねと、その人の子が来るのを、待つということで、私たち弟子たちはこういう態度で待つんでしょうか、それともみんなが同じようにこの態度で待つんでしょうかということで、自分のことには関心があるけれど、人の子が目の前に立っているということには全く気がつかないで、そういう言い方をするんですね。さてこの箇所を、では今言ったようにイエス様がすでに来ておられるのだと、目の前に立っておられるのだというふうにして読むと、これはどう読むことになるということです。まず一つ目の疑問、先ほどありましたね、37節で主人の方が帯を締めてしもべたちの給仕をするという話、もうひっくり返って反対じゃないかと、戸惑いましたけれども、実はイエス様ご自身がこのことを語ってくださっていたんですね。同じルカの福音書で、皆様の手法のアウトラインに載せましたけれども、ルカの福音書の22章27節で、イエス様が弟子たちにこう言われるんです。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしていますと。もうまさにこの先ほどの37節の答えがこれそのものですね。イエス様が、もう私たちのために、本当はイエス様は私たちの主人なんですけれども、私たちのために給仕する者のようにしていますと。でこれイエス様が口で言っただけじゃなくて、確かに実際にそのようにされるんですね。ヨハネの福音書のところにはイエス様が腰に天拭いをまとって弟子たちの足を洗われたという箇所が書いてあります。普通はそんなことは絶対にしない、主人が弟子たちの足を洗うというのはありえない話ですけれども、 イエス様は弟子たちの足を洗うんですね。その時ペテロはもうびっくりして、もうイエス様やめてくださいと、本当にそれぐらいの驚くようなことをイエス様はやったわけですが、そのようにして、本当に給仕する者の姿を取って、くださいました。これによ、まあ、それによって、あ、そうか、やっぱりイエス様はここで言う人の子、すでに来られたということを言っているんだなということが、これで一つ分かるんですね。じゃあ、二つ目の疑問ですね。42節。食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか、ね、もうなんかこう、誰ですかというふうに考えさせるんですが、実は目の前に立っているイエス様だということになったら、であればどういうふうになるのか、イエス様はどういう方だったんでしょうか。でこの食事時に決められた分を与える、つまりパンを与えるんですね、まあ、食事って言ったらパンなわけですけれども、パンを与えるという、それが忠実な管理人である。でそれがイエス様であると言ったら、確かにイエス様が言われたんですね。それはヨハネの福音書の6章51節、これも皆さんの修法のアウトラインに書きましたけれども、そこを読みいたします。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。この方ご自身が生ける命のパンであると言われました。でもパンというのはただ見ただけじゃダメなんですね。食べなきゃいけないんですね。食べて初めて私たちの体の養分になりますけれども、パン、私はパンですと言っただけではそれは何にも効果がなくて、それを私たちに分け与えて、それを私たちは今度食べるということで初めて私たちはこれ命をいただくことになるんですが、じゃあこの方はどうやって私たちにそのパンを分け与えてくださったんだろうか。まあ皆さんもうそれはご存知なわけですね。十字架においてご自分の身体を裂き、それを私たちに与えるわけですね。で私たちこの後聖餐式を取り行いますけれども、まさに聖餐式というのはイエス様が十字架で私たちに何をしてくださったのか、救いというのはただ頭で、そして耳で聞いてそうですね、イエス様は神様ですと言って救われるだけではなくって、実際に私たちの体の中にそのイエス様のパンをこういただいていくんだ、そしてイエス様が流されたその血を覚えてこの杯をいただくんだ、本当にこのようにしてこの教会は2000年間この聖餐式を通してこの方のパンを私たちはいただいているに来たわけです。ですからこの食事時にはという時に、これ食事時って、まあ、私たちだったら朝昼晩、その食事時がありますけれども、その時に食べ物せっせせっせと何か出してくれる、それが忠実な管理人ということですけれども、そうじゃないですね。この食事時っていうのはイエス様にとった一度だけなんですね。十字架のところでこの、私たちに分け与えて、くださるわけです。2000年前の一度だけなんだけれども、それは永遠に私たちに与えられていく食事もなりました。で同じ42節で、その家の召使いたちの上に任命されという言葉がありました。これは先ほど触れませんでしたけれども、これもあれと思うわけですね。どうしてこういう言い方をするのかなと思いましたけれども、つまりやっぱり特別の選ばれた管理人なんですね。召使いたち、一般の人たちがいつこういうことをやるというのではなくて、特別に選ばれた管理人だけがこういうことをするのだ。 何のことかと分からなかったけれども、確かにこれがイエス様のことだということになれば、父なる神様はこの方にそれを任命して、その救いの計画を成し遂げるために、私たちのところに特別に派遣されてきたんです。やっぱり42節ですね、これイエス様のことを語っていると、これでわかります。でこうして見てくると、先ほど の37節ですね、37節は、主人はこういうふうにして使えるんですよという、ことでしたが、今度の42節はそれとは逆に、今度はしもべはこういうふうにして主人に使えるんですよと、両方の面を語っているんですね。最初の前半は主人の側として語り、42節は、この忠実な管理人、しもべとは一体どういうものであるかというふうに、両方の姿、やっぱりこれイエス様の両方の姿を、語っていたんです。はい、でじゃあ最後の、3つ目の疑問、残っています。3つ目の疑問ですが、では忠実な賢い管理人とは誰でしょうかと、考えてくださいというふうにイエス様は逆に私たちに質問されましたが、もう答えは明らかですね。全部これイエス様のことだったということになる。でなんでこんな言い方をじゃあイエス様するんだろうか、考えなさいというふうに、もっとストレートに、私はしもべに仕える主人ですとか、私は主人から任命された賢い賢い管理人ですというふうに、もっとストレートにまっすぐに言ってくれれば、私たちは何も考えないで、あ、分かりました、はい、そうですというふうに、それを聞いて納得するだけで終わりですね。もう分かりやすくていいんですけれども、なんでこんな分かりにくい、回りくどい、一体誰でしょうかというふうに目の前に立っているのにですね、考えさせるんだろうかと思います。これイエス様のいつも の手段であります。ご自分のことは言わないんですね。私はこういうものですという姿を隠そうとするんです。その代わり、というか、でも隠してしまったらですね、本当に隠してしまったら私たちは何にも手がかりがないので、イエス様のことは分かりません。イエス様も私たちと実はつながりたいと願っているんです。私たちの友となりたいと願っていますので、全部隠したら友となることはできない。でも、まっすぐに私はこうですというふうに自分から自慢するように言う方でもないですね。じゃあどういうふうにして、じゃあイエス様は私たちに自分のことを教えてくださるかというと、今日のような方法を取るんですね。これあなた方はこうしないといけないですよというような語り方をしながら、実はこういうことをイエス様がなさるんですよというふうにして、もうひっくり返していっていくことですね。で最初私たちはこれはもう私たちのことなんだ、私たちはこうしなくちゃというふうにしか見えませんでしたが、実は、よく考えたらこれはイエス様がなさることを全部言ってくださっていた。それで一体誰でしょうかという答えが、目の前に立つイエス様ですと私たちは分かるわけ。こういうふうにして説明されて初めてわかるんですが、私たちはもう罪によってこの知性が暗くなっていますので、なかなか気がつかないわけですね。で多分この箇所皆さんお一人で読んでいてですね、何の解説もなかったなら、本当にこれ私たちこうやらなきゃいけないんだと多分みんな思うと思う。例えば47節ですね、主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは鞭でひどく打たれます。神様は 怠けているクリスチャンをひどく鞭で打つんだ、もう厳しい神様だという思うとですね、本当に読んでいて苦しくなるばかりだと思うんです。あるいは48節 の後半ですね、多く与えられたものは皆多く求められ、多く任されたものはさらに多くを要求されます。私たちは神様から確かに恵みというものをいただいて、これは多くのものと言ってもいいと思うんですけれども、そういう恵みをただでいただきましたが、まあ、世の中にことわざにただほど高いものはないとありまして、ただでいただいたんでよかったと思っていたら、後から高い請求書が来て多く求められるとかですね、さらに多く要求される、なんかそういうことだろうか、だったらもうクリスチャンやめた方がいいかなという、騙されたとかですね、まあ、そう思う方はいらっしゃらないかもしれませんが、とにかくなんか要求されているとか聞いただけで、なんか私クリスチャンとして何もしていなかった、もう私失格だとか言って、また辛くなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。でも今見た通り、ここは全部イエス様のことだった。そうしますと、この47節、働きもしなかった、思い通りに働きもしなかったしもべは無知でひどく打たれますというのは、もしそういうふうに怠けたら、イエス様が怠けるって変ですけども、神様、父なる神様の、御心の通りになさらなかったら、これほどの罰を今度は受けなきゃいけない。逆に言いますと、だからイエス様なさるんで、十字架にお付きになるんですね。で、イエス様は父なる神様から多く任されてきているんです。いや、すべての権威権力を任されて私たちのところに来られたんですね。だから父なる神様はイエス様にさらに多くを要求されるんです。どこまで要求したのでしょうか。イエス様の命まで要求されるんです。恐ろしい、まあ、それだけ聞きますと恐ろしい、父なる神様、自分の子供の命を、要求する親などいるわけないだろうと。もうでも神様はそういう方だと聞いて恐ろしい神だと思ったかもしれません。とんでもございます。なぜイエス様がこの命を差し出さなきゃいけなかったのかであります。そんなことをする理由は何にもなかったんです。ただ一つでもイエス様がその父なる神様から命を要求された、なぜなのかと言いますと、私たちの側に責任があるわけですね。私たちが神様に背いた結果、この世界はどうなったでしょうか。アダムとエヴァ以来ですね、この世界が順調に進んできたかどうか、まあ別にそんなこと聞かなくたってみんな分かっています。人が人を憎んでいく、平気で人を殺して、嘘を振りまいて真実を覆い隠していく、そういうことがまかり通る世界に今なっているんです。そんなことではダメだと、まあ両親というか良識のある人たちを思って、なんとかそれを直さなくては、正さなくてはということで努力はしています。でもますますひどくなっていくばかりなんですね。なぜか、私たちが神に背いた結果こうなっているんです。だから神様が、父なる神様が子なる方に命を要求するのはひどい、残酷だというのではなくて、そうさせてしまった私たちの側の罪がそれほどひどいものだということなんです。誰が十字架に、イエス様を十字架に差し向けたのか、誰が 十字架にイエス様を吊るしたのか、私たちだったのです。それが、まあ、先ほどのしもべたちを食卓に着かせ、そばに来て給仕してくれますという、ただ単にこう 食事を出しますよというだけではなく、その身体が裂かれて初めて私たちはその方の命のパンをいただく、私たちを救うためにそのようにしてくださいました。さて今ずっとですね、この箇所はイエス様のことを語っているのだという視点で今語ってまいりましたが、じゃあ最後今度は逆転というか、それを逆にまた捉えていきます。じゃあこれはイエス様のことだけのことを言っているのか、私にはもう関係ないんだと読むのかと言いますと、やはりそうではないんですね。2000年前、確かにこの方は人の子となられて、すでに私たちのところに来られましたけれども、でも、最初に触れましたように、この方は再び私たちのところに来ようとしています。まあ、再臨と呼ばれるふうにして、この主が来られるのを私たちは待ち望んでいる。それが私たち の最大の希望であるというふうに最初に触れました。そうしますと、やっぱり私たちはこの人の子が来られる方を待っているのですから、ただ単に家宝は寝て待てと日本語にありますけれども、寝て待っているんじゃないですね。やっぱり待つ者側として、やはりそれなりの、気構えというんでしょうか、態度ということが必要になります。やはり40節のあなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのですという言葉は、やはり私たちにも語られている言葉であります。じゃあいつ来るんだろうと本当に私は思います。11年前ですね、震災があった時に、あれを見た時、もう世の終わりかもしれない、本当にもう人の子はもうすぐ来るんだろうかと、まあ、思いましたが、まあ、そうじゃない。で、じゃあ今度コロナというその、まあ、聖書で疫病という言い方をしていますけれども、そういうものが本当に思いがけなくこういうふうに広がっていく時に、やはり世の終わりが近いのじゃないか、あるいはもう皆さんも心配している通りに、今ロシア・ウクライナの戦争のことを聞くと、そしてもう第三次世界大戦が起きるのではないかとさえ、そういう話を聞きますと、もう世の終わりじゃないかと思うことがもうたびたびあるんです。しかしイエス様は確かにそのような再臨の日は近いという言い方はしますけれども、そして近くなれば近くなるほど、そういういろんなこと、戦争や地震とか災害とかそういうものが起きますよということは確かに聖書に全部書いてあるんですね。けれどもそれがいつかはわからないと書いてあります。思いがけない時ってありますので、もしかしてあもっと先じゃないかと思っている時に来るのかもしれないですね。いつ来るかは今日かもしれない、明日かもしれない、千年後かもしれない。しかし私たちはその方がいつ来られてもよいように日々この方を待ち望んでいくんです。どうやって待ち望むか、ここにみんな書いてあります。いや私そんなことどうでもできませんと思うかもしれません。いいんです。でもイエス様がお手本を示してくださったんですね。私たちができなかったことをイエス様は先にこのように待ち望むものとして、どういうふうにすればよいのかということをイエス様がもうしてくださったわけですので、私たちにできなかったことを先にこの方はしているのだから、私たちは今日何もしなかったな、私はもうクリスチャンとしてなんか むしろ、人を傷つけたり悲しませるようなものだったなと思った時、まあ、それをイエス様に告げればいいだけなんですね。 できなかったことをイエス様は代わりにしてくださいますので、この方が辿っていく一旦道を私たちはただ辿らせていただくんだ。それがいつイエス様にお会いできるのか分かります。分からないけれども、今日の日、明日の日、今週、そしてその先、忍耐しつつ、いろんなことも起きるでしょう。いろんなことを聞くでしょう。でもイエス様はこの道をたどっていったんだということは確かであります。すでにたどって行かれた道を、私たちはその足跡を探しつつ、聖書の御言葉の光でイエス様の足跡を探していきながら、その後をたどっていくんです。もし、私はもうダメかもしれないと気落ちすることがあるならば、教会の皆さんが励ましてくれるんです。私はもう祈ることができませんという日が来るならば、他の方が代わって祈ってくれるんです。教会というのはそういうところなんです。自分一人で頑張ってこのことを全部やんなきゃいけないっていうんじゃない。できなかったときは他の人が肩代わりしながら、そして今度自分が少しこう力が、イエス様から力をいただいたならば、今度は弱っている人のために何かをすればよいんですね。そのようにしてイエス様は私たちが一人残らずこの御国に入ることができるようにと、この教会を通して励ましてくださっております。このイエス様がたどった後、私たちは今週もたどっていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、自然災害、疫病、また戦争して、この世界に嘘がばらまかれ、真理が覆い隠されていくような、本当にこのひどいことが起きていく時代であります。ますます私たちは主を来てくださいと祈らされてまいりますけれども、時には本当に何もしたくない、もうクリスチャンもやめようか、いや、なんかクリスチャンであること、日曜日は教会に行ってクリスチャンだけど、他の曜日は、なんかそんなことを忘れているというような、私たちであるかもしれません。しかしそれでもあなたは私たちを励まし、あなたが来られる、その日を待ち望みなさい、励ましてくださることを感謝いたします。私たちが本当にどこを目指して生きていけばよいのか、皆分からず今一人、この世界の人たちは苦しんでいますけれども、あなたにこそ本当の救いと命と私たちの希望があることを覚えつつ、私たちはまた、もし弱っていくことがあるならば、互いに励まし合い、慰め合い、また戒め合いながら歩んでいきたいと思います。どうか主よ、私たちを顧みてください。苦しんでいる方がいるならば、主が励まし、また慰めてくださいますようにともお願いをいたします。委ねて感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。